けれども、聖書を拝読いたします。今日の箇所は、エペソ人への手紙の第5章の18から20でございます。すべてのことについて感謝しなさい。これが今日のテーマでございます。エペソ第5の18からです。パウロのローマの獄中からのエペソの教会への手紙の一部です。5の18。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。20節ご一緒に読んでみましょう。3、はい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。一言祈ります。天のお父様、生けるお言葉を感謝します。どうぞご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますようにお願いします。そのために御言葉を取り継ぐこの者を清めてお導きくださるようお願いします。主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご存知の方が多いように、この手紙をパウロが書きましたとき、彼は2年間ローマの獄中におりました。その前は2年間パレスチナのカイザリアの獄中におりました。カイザリアからローマまで移動する時間も入れると確実に4年数ヶ月は拘束されていました。彼は4年数ヶ月一歩も外に出ることが自分でできなかったわけです。しかし彼はいつでも感謝をしていたわけです。主イエス様を除いて聖書の中でパウロほど苦難を受けた人はいないと思います。この手紙を書きました。おおよそ7年ほど前に書いた第二コリントの御言葉によりますと、彼はこう言っています。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多くありと書いてあります。また鞭で打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を打たれたことが5度、鞭で打たれたこと、これはローマの革の鞭で金属がついたものです。3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜怪獣を漂ったこともありました。あります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このことを言ってからローマに連れられるまでの6年7年の間にさらに苦しみを受けていたと思います。 ある人の一説によると、彼の伝道生涯の三十数年の半分以上は苦難を受けており、三分の一は彼は拘束されていたと思われる。それにもかかわらず、彼はいつも感謝していたわけです。信じられないことです。楽しい時に感謝することは容易なことです。でも、苦しみにあっている時に感謝することは普通はできないんです。でも彼は感謝することができるものが与えられていたし、感謝することを練習していたし、感謝することをその習慣を身につけていたということが言えると思います。私たちクリスチャンも感謝することができるものが与えられているわけです。つまりどんなことがあってもこればかりは失われることがない、しかもこれはなくてはならないものである、そういうものが与えられているわけなんです。だからいつでもすべてのことについて感謝しなさいと勧められているわけです。クリスチャンにとって感謝することは神様の御心であり、神様のご命令であると言えると思います。ではなぜ感謝すべきなんでしょうか。まず感謝の理由を一言学びたいと思います。それは永遠の命が与えられているからでございます。永遠の命というのは日曜学校の子どもたちも知っていると思います。そしてそれは天国へ行ける命だということを知っていると思います。そしてそれは間違っていないんです。しかし永遠の命というのは時間的な意味があるだけではなく質的な意味があるわけです。それはどういうことかというと、神様の持っておられる命、イエス・キリストであり、また神と共に生きる命、神と共に生きる命、他にも言えると思います。先週主は私の羊飼いを学びました。羊は羊飼いから離れたら死ぬことを意味します。しかし羊は羊飼いといるなら荒野でも山でも谷でも守られて生きることができます。羊の命は羊飼いにかかっている。羊飼いが生きる限り羊は生きることができるわけです。私たちは神様から離れたら誠の命を失うことを意味します。しかし神様と共に歩むなら生きていくことができるわけです。そしてこの永遠の命は神様からの賜物であるわけです。ローマ書の第6章の23節にこう言っています。罪から来る報酬は死です。 しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪とは神に生かされていながら神を認めず神を無視して自分勝手に生きる生き方です。犯罪ではありません。神を信じないで自分勝手に生きていることを罪というんです。このことは非常に大事なことなんです。私たちはね、神に生かされてるね、自分で生きてるんじゃない。神様に生かされて今あるのに、その神を認めないで神を否定して自分勝手に生きているなら、それは罪なんです。そしてその罪を犯せば必ず滅びるわけです。しかし神はそんな罪深い私たちを愛してくださったんです。私たちは愛される資格がないんです。神を無視し自分勝手なことをしてるんですから、神の愛を受ける資格は全くないんです。しかし神は私たちを愛してくださったんです。そして私たちを救うために神の御子イエス・キリストを人間の姿でこの世に送られたんです。そして私たちの犯した罪の刑罰をご自分の御子イエス・キリストの上に負わされたんです。そのことがイザヤ書の53章6節に書いてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。神の御子イエス・キリストは私たちのために傷つけられ死なれたんです。葬られた。しかし三日目に死者の中からよみがえられたわけです。そうして罪を犯している私たちに呼びかけて、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私たちは神に背を向けているんですから、神様に求められたり神様に尋ねてもらったりする資格はないんです。でも全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私たちはこの呼びかけが分かって悔い改めてイエス・キリストを信じるなら罪が許され、永遠の命が与えられるんです。この命は神が共にいてくださる命です。神が絶対に守ってくださる命です。私たちを確実に万事益と導いてくださる命であるわけです。永遠の命、神と共に生きる命、神に守られ、神に生かされ、神に最善に導かれる命。これが永遠の命です。イエス様はヨハネの福音書の第10章の28節でこのように言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私たちは神様を忘れて自分勝手に歩むということはあると思います。神様から離れるということはあると思います。でも私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。神様を私たちは忘れても神様は私たちをお忘れにならないんです。
私たちは神様から離れても神様は私たちをお見捨てにならないんです。私たちは全く神様を忘れてしまって罪の中にどっぷり使ってしまうような生き方をしていても、神様は私たちと一緒にいてくださるんです。それが永遠の命です。私たちは神様が共におられて守られているんです。神の子供なんです。命の代価を持って買い取られた価値あるものなんです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、こう言ってくださるんです。かけがえのない存在なのです。悪いことが起こることはお許しにならないんです。たとえ大きな病気になっても、たとえ大きな事故に出会ったとしても、それは意味があるんです。私たちを幸せにするためなんです。私のマイクは開いていませんか？おかしい。
どうも失礼しました。だから動いたら入ってないという注意をいただきました。どうもありがとうございます。皆さん、私はなんでこんな病気になったんですか？どうして私にこんなことが起こるんですか？そういうことがあるのが人生です。でもキリストを信じていらっしゃるなら永遠の命があります。神様は共におられるということです。悪いことは何も起こらないんです。起こったことは私たちを幸せにするためです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。このように言われた人どれほどいらっしゃるでしょうか？私ももちろん言えます。いつでも全てのことについて感謝しなさい。なぜかというと永遠の命が与えられている。永遠の命とはただ天国へ行く命じゃないんです。それもそうなんです。でも完全に守られている、完全に導かれる、悪いことは何も起こらない、起こることは全て私たちのためになるということです。いつでも全てのことについて感謝しなさい。どうして私にこんなことが起こったんですか？なんで私だけこんなんですか？こういうふうに思うことが人生によくあるんです。しかし私たちは神様の御手の中にあるんです。神様のお許しでそれを起こっているんです。神様のご計画があって起こっているんです。私たちを幸せにするために起こっているんです。いつでも全てのことについて感謝しなさい。永遠の命が与えられているからでございます。もし私たちはいつも共にいてくださる神様を考えたら感謝するようになります。ちょっと英語のね文字出していただきます。ある先生が言っていましたね。 Think と Thank はとてもよく似ているんです。これは非常に関係のあることだと。すなわち神様が共におられるということを思えば感謝するようになります。感謝できないのは神様が共におられることを忘れているか、救われておられないか、どちらかじゃないですか。もし神を思えば神を感謝することができる。なぜなら神は私たちの罪を許し、私たちを愛し、 変わることなく私たちが変わっても神は共にいてくださり守ってくださり最善に導いてくださいます。ですからいつでも全てのことについて感謝しなさいと言われているわけでございます。しかしながら私もそうなんですが、感謝がなかなかできません。じゃあ感謝を妨げるものは何なのか、そのことも一言学びたいと思います。私たちから感謝を妨げるのはまず自己中心です。自分が第一、自分が中心でありたいと思う生き方は感謝を妨げます。私たちは本当にイエス様を信じているなら、聖書にあるようにキリストと共に十字架につけられたんです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと書いてあります。私たちはなぜつぶやくのか、死んだはずなのにまだ生きているかのように思って生きているからじゃないですか。私たちはなぜ天国へ行けるか考えてみてください。こんな愚かな弱い私がなんで天国へ行けるか、キリストの贖い、復活の命が与えられている。私はキリストの命で生きておれ、生きている。ブドウの木の盾をご存知だと思います。ブドウの木と枝はつながっています。同じ命で生きています。私たちはイエス様を信じているならイエス様につながっているんです。よみがえられたイエス・キリストと同じ命で生きているんです。このことを忘れないようにしたいと思います。私たちにはキリストがあるんです。そうなのにキリストを忘れて私が私がと言っているなら、私たちは感謝ができなくなります。キリストを信じて救われるということは自己中心を悔い改めて神様中心になったはずだと思います。もう一つ妨げるものがあります。思い煩いです。思い煩いの原因は自分の力で問題を解決しようとすることですけれども、私たちはいくら思い煩っても何一つ問題を解決することはできません。思い煩えば思い煩うほど心が重くなると思います。ペテロは第一ペテロの五章の七節でこう言っています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださっているからです。親はいつでも子供のことを心配すると思います。もしそうであれば、私たちのために命まで捨ててくださった主は私たちのことをなおさら心配してくださっているのではないでしょうか。それにもかかわらず、ああでもないこうでもないと自分で問題を解決しようとしているなら、私たちは感謝できなくなるんじゃないでしょうか。もう一つ感謝できなくするものがあります。それは人との比較ということです。人と比べて生きるということでございます。この世は競争社会ですので、能力のある人が認められたり受け入れられたりするシステムになっています。これはもうこの世ではやむを得ないんです。能力のある人は注目されますけど、なければ注目されない、
それはこの世なんです。その仕組みになっているんです。なぜならサタンがこの世を支配するからなんです。ですから必ずこの世は強い者しか生き残ることはできません。ですから私のように能力のない人間は何で生まれてきたのか、生きる意味があるのか、私は非常にセルフイメージが低く劣等感の多い人間でございました。比較意識、人を見て生きる、このような生き方、あの人はあんなんで私はこんなんだ、このような人と比較する生き方をしていると感謝できなくなります。アメリカの日曜学校でユースの2人の女の子がこういうことを言ってたそうです。一人が言いました。神様は私を愛してくださっていないと思う。私のような何もできない取り柄のないちっぽけな子は神様は顧みてくださるはずがないと思う。するともう一人の人が何を言ってるのって。だからこそ神様はおられるのじゃないの、だからこそ神様はおられるんじゃないの、神様は私たちのような自分で何もできないというちっぽけな女の子を顧みてくださるためにいらっしゃるんじゃないの。もう一人の子は答えた。そうなの、知らなかった。じゃあもう私心配しなくていいわねと言った。だからいらっしゃるんです。とあなたは悩みはありますか。だからあなたと一緒にいらっしゃるんです。私はこんな問題があって悩んでいるんです。だから神様はいらっしゃるんです。と私たちには感謝を妨げているものがある。私にあります。しかしそれでも私たちは感謝できるものが与えられているので感謝しなさい言われているわけです。では最後に感謝すればどうなるでしょうか。感謝の結果でございます。まず神の祝福の中を生きることができるということでございます。祝福に包まれた生活ができるということです。パウロは長い間獄中にいましたけれど、つぶやくことなく喜びを持って生きていました。それは彼が神様が共におられること、神様は最善に導かれているということを感謝していたからだと思います。つぶやきは不幸にします。人はつぶやけば自分自身を不幸にします。つぶやきはつぶやけば自分に返ってくるわけです。あのブーメランというオーストラリアの原住民の狩りの道具ご存知だと思います。投げたら投げた人に返ってくるんで、それと同じようにつぶやけばそのつぶやきは自分に返ってくるんで、私は自分の経験で分かるんですね。返ってくる。一歩前進二歩後退という言葉がありますね。一歩前進したけど二歩後退する。もし私たちは一回感謝してもつぶやけば二歩後退するわけです。つぶやきが私たちを不幸にしている。 自分の病気や自分の状況が自分を不幸にしてるんじゃない、感謝がない、つぶやいている、そのことが私たちを不幸にしている。私は自分の経験でそれがよくわかります。ある人が言っておられましたが、カイコという虫は口から糸を出して自分の家を作ります。しかし感謝する人は感謝によって自分の祝福の家を作ると言っておられました。本当にそうだと思います。本当にカイコは自分の住む家を糸を出して作るわけです。感謝を発する人は感謝に包まれた家を作る。皆さん、食卓で食事をいただくとき、ごちそうが作られたんです。そこでつぶやきがあったら、その食事はどうだろうかって、どれほど豪華な食卓であったとしても、暗いつまらない食事になる。でももし感謝があったら、貧しい食卓であっても本当に豊かな食卓になる。私はそれを経験を持って言うことができます。感謝をしているなら、神の祝福の中を生きることができます。次、感謝をしているなら信仰の良い証しができます。パウロは獄中で素晴らしい信仰の証しをしています。フィリピ書によると、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになってたのを知ってもらいたいと思いますと言っています。本当にパウロが牢に入れられたけれども、周りの人、監視する人、彼に訪問をする人に素晴らしい証をしたわけです。私は心から思いますけれども、クリスチャンの一番素晴らしい証というのは、聖書をよくしていて聖書のことをお話しすることができることじゃないと思います。黙っていても感謝している人は良い証ができます。なぜなら、この世の一般の人はね、感謝することとつぶやくことを考えたらどっちが多いか、つぶやくことの方が多いんじゃないですか。昔の話ですけど、あるお豆腐屋さんはね、自転車に乗っていました。もう自転車はしんどいしんどいで、このバスが通ったからバスに乗って隣町へ売りに行きました。もうバス賃が高うて高うて儲からないって。で今度バイクに乗って売るようになりました。そしたら寒うて寒うてって。人間というのはそんなもんなんですよ。自己中心だから。キリストが心の中になければ私たちはつぶやいてしまう。でも感謝している、これに勝る証はないです。福音を語ることができなくても感謝の生活を送っていたら、なぜだろう、この人はなぜこんなことを感謝するんだろうと注目します。私もそのようになりたいと言うんじゃないですか。感謝はクリスチャンのバッジです。クリスチャンのバッジは感謝です。もう一つ最後に、感謝していると困難に勝利することができるということです。パウロは多くの困難を受けながら勝利していきました。いつも感謝していたからです。感謝は困難の中で生きる力を与えます。希望を与えるんです。 そして感謝は誘惑に勝利する力を与えるわけです。つぶやきたい状況の中にあっても感謝していればそれに勝利することができるわけです。私は1986年に初めて中国の地下教会、秘密の教会ですね、訪れた時のことを忘れることできないんです。そこの牧師先生は70歳代の人でしたね。少し前に牢から出てきた人だったんです。23年間牢に入れられて強制労働を課せられたりしてたんです。23年間でしょ。どうなさってたんですかって聞けば、いつも神様を賛美して神様に感謝していました。そしたら、私が不当な扱いを受けていることなんてもう忘れてしまいました。喜びに満たされて23年間過ごしました。これと似たようなことを南アフリカ連邦のマンデラ大統領が体験していらっしゃいます。マンデラ大統領は46歳から27年間牢に入れられたわけです。彼は人生の3分の1を牢に入れられていたんですが、多くの人は憤りと挫折感で健康を害するだろうと思っていたそうです。ところがマンデラ大統領は、まだ大統領になる前、マンデラ氏は憤りの代わりに感謝を選びました。牢から出てきた日、彼が輝くような顔をしておられるので新聞記者が寄って、他の人たちは5年間でも入れられたら健康を害するのに、どうしてあなたは27年間も入れられていながらそんなにお元気なんですかと聞くと、私は刑務所で神様に常に感謝を捧げていました。天を見上げては感謝し、地面を見ては感謝し、水をいっぱい飲めば感謝し、食事に預かれば感謝し、強制労働をさせられる時も感謝し、常に感謝していたため、このように元気にいることができたんです。私にとって刑務所生活は呪いではなく素晴らしいひとときでした。考えられません。感謝は困難に勝利することができるわけです。パウロは言ってるんです。いつでも全てのことについて感謝しなさい。私たちは救われているのであれば永遠の命が与えられていますので、感謝することができる。どんなことがあってもなくならないので、どんな境遇も私たちをキリストから引き離すことができないので、私たちは感謝することができる。でも感謝に疎いのが私たちではないかと思うんです。そこで私たちは感謝することを練習し、感謝する習慣を身につけていくということが大事じゃないかと思います。私たちはね、毎日ディボーションを持とうと思えば、練習して訓練して性別して決心してやらなければ、ディボーションを確立することはできないです。それと同じように、もし私たちがいつでも感謝したいと思うなら、感謝する練習をし、感謝する習慣を身につけるようにしないといけないんです。今年の教会の年間テーマは、キリストの恵みにおいて成長しなさいということです。私は個人的に決心しました。それは私にとって 感謝において成長するということです。私は妻に昨日も言ったんです。私のために祈ってほしい、私が感謝できるように祈ってほしいと頼みました。私の言葉からつぶやきが出ないように、感謝が出るように祈ってほしいと頼んだんです。そのために私は疑いを抱くようなことは聞かない、疑いを抱くようなことは発しない、私が悪いことを考えてしまうようなことは質問しない、決めました。でもそれが守れるように祈ってほしいと妻に言ったんです。私が怪我されるようなものは触らない、いつも主を見上げておれるように練習したい、そしてそれを身につけたい。失敗すると思います。失敗したら悔い改めたい、そしてまた元に戻りたい、そしていつでも全てのことについて感謝できるような人間になりたい。本当に人を疑ったり人を批判してしまうようなことは考えない、またそのような人の噂も聞かない。私の心を聖霊に満たされて セルフコントロールして、いつでも感謝できるようにしたい。私は一日に100回でも200回でも感謝できるような人間に成長したいと思っています。愛する皆さん、あなたの信仰生活考えてください。感謝する回数とつぶやく回数、どちらが多いと思います？いつでも全てのことについて感謝しなさい。この新年度、聖霊に満たされて神様をいつでも感謝できるような生き方をしていこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、私たちは感謝に疎いです。つぶやきはすぐ出ます。そうして私たちは自分を暗くします。一歩前進二歩後退です。どうか前進させてください、成長させてください。そのためにキリストが共におられることを忘れないように、キリストに委ねることを忘れないようにしてください。どうか今日私たちに決心すべきことがあれば決心できるようにしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただいて那須様へ長胸を賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら、今日私たちは聖霊によって探っていただいて導かれていること、決心すべきこと、あるいは決心していこうじゃありませんか。一節、なしたま